どうも皆さん、小玉です。
高木です。
今週はちょっとお仕事の話がお互いにあるっていうことで、
はい、まあでも小玉のに比べると俺のはなんか偶然というか、まあ本当に、まあ僕はもう本当に運だけで、本当に何の実力も一切使わずに、ただ本当にひたすら運のみでテレビにちょっと映ることができたっていう、ね。いや、
その運のみでテレビに映ることができただけで大したもんですよ。その運はどっから手に入れてるんだったら、じゃあ。
一方。
なんでその、どうした急にその、何その、名ナレーターみたいな口調だけど。
一方ね。実力で。しっかりと確かなものを勝ち取ったというか。
いや、もう僕なんて、ほんとマジ、運だけで。
いや、運じゃないですよ。気になるから聞かせてほしいわ、その。
運だけで、ラジオに出ただけですから、もう、ほんと、運のみで。どうこうやって言われると気持ち悪いでしょ？多分ね、今一番気持ち悪がってるのはね、聞いてくださってるリスナーの方々だから。ま
あ、どういうことがあったか、じゃあ、ちょっと。
早く、ちゃんと、話せや、運とか運じゃねえとか、俺らが判断するから早く話すよって言
われて。詳細じゃん、ね、
うん。すいません。はい。改めまして、小玉です。
高木です。
ラジオ練習長です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ね、冒頭でも言ったけど。
はい。お互いね、つい最近は、ちょっとね、テレビラジオの方に出させていただくってことがありまして、そちらの話をね、しないと、そのためのラジオ練習長だから。
そう、もう本当に興味ある人がいるか分かんないけど、一応まあ、そういうことがありましたっていうアウトプットの場として、ちょっと
アウトプットの場でもあるし、
そ
ういうところに出るための練習をするっていう意味も あるから、
そうだよね、
だから少なくともこれを聞いてくださった方々には報告する義務があるから。
なるほど。まあ自慢とかそういうんじゃなく
じゃあその振りがあれだよ、悪い方につながるんだよ。
そうだよ、ね、
自慢とかじゃないですよっていう一言が自慢に聞こえちゃうんだ。自慢じゃないから
自慢じゃないっていう余計な一言、
余計な、
まあ言って言ったかな、なんか前、今年かな、もう、実は今回が初めてこうテレビに映るわけじゃなくて。
そうそうそう。
前一回だけ出たことあったんだけど、その話って俺したかな、これ練習、ポッドキャストで。
あ、ね、したか、したとしても、この間も出たんだけどね、ボソボソぐらいな感じで、ちゃんと話してないでしょ。
じゃあちょっと、こだまのラジオの、に出演した話にはちょっとまた聞くとして、まあ俺のテレビにちょっと映ったっていうのは、俺出たっていう言い方してないんだよね、ずっとね、これ実は。
映った
っていう言い方をしてるっていうのは、それはもう、なんかこう、運で手繰り寄せてるから、出たっていうのは申し訳なくて、映ったっていう言い方をね。
何の番組出たの？で、映ったの？
何の番組に映ったかっていうと、有吉桜井の夜会っていう感じのタイプ。
映っただけだからね。
そう、映っただけだから、ね、そう。その番組に、もう映像、ほんとちょろっと。
はっきり、はっきりしてくれよ。
まあ、
映って
る。ほんとにね、実は僕は、仲いい、お笑い一緒にやってる友達と、去年の暮れかな。それから年、今年の本当1月の最初の方かな、にちょっと今年の目標、2017年の目標をちょっと2人で掲げようみたいなことを
友達と一緒にやったんだ。
そう、友達にして、その時に俺がその掲げた目標が、もうどんな形でもいいからこうテレビに一回映るみたいなことを言ってたんだ。本当に最初出たのがお願いランキングにちょっと出たこと、
深夜のやつね、
深夜の、俺が出たのはね、ギャップリンっていう企画で、ある職業のトップと最下層を比較した、そのなんかギャップを楽しむみたいな、結構密着型のドキュメンタリーに近い番組があって、あ、 まあこれ多分、あ、底辺、底辺芸人とすごいトップの芸人の比較の、まあ、底辺の芸人の方にもしかしたら抜擢されたのかって想像するかもしれないんだけど、実はその時にその密着を受けたのは、そのうちのその人生プロっていう事務所の社長が密着を受けた。でその社長はもう、あの、経営プラスモノマネのダブルでやってるから、あの、要はモノマネのトップとして社長に密着がついた。
ギャップの そのいい方の例として社長さんが取材を受けた。
取材を受けた。で、まあ底辺はまた別の人だったんだけど、一週間ぐらい本当社長に密着する。でその中で、あの、ちょっと社長が若手にダメ出しをするみたいなシーン、要は社長らしいところを撮りたいということで、あの、若手のモノマネの女の子のなんか芸人の女の子のなんかそういうモノマネタレントが複数集まってこうグループになってるみたいなのが人生プロに一組存在してて、じゃあそこをちょっとダメ出ししてる様子を撮りたいみたいな感じにこうなったらしく、まあ社長がその子たちに、あの、まあ稽古場みたいなところでネタやってるところを見てこう注意するみたいなシーンを撮ったらしい。だけど社長がこうやっぱりこう女にこう強く言えないっていうの、優しい部分が出てしまって、あれも、あ、意外と優しいですねみたいな感じになっちゃって、
女子供には手を出せないみたいなね。
うもう割とそれで、あの、こういうのが撮りたかったっていう風にちょっとならなかったらしいの。そこで、あの、白羽の矢が立ったのが、
おー、ようやく出てきた
じゃあもっと厳しくダメ出しできるやついるかな、でもう俺らになったっ。まあその時はまだコンビだったんだけど、でそれでまあ変な公園みたいなところに連れ出されて、でそこで何本かネタをやって怒られるっていう、その怒られるやつ役で5秒ぐらい打って、しかもそれがあったのが確か2017年のマジで2月3月だから、目標掲げてあっという間に達成してしまう。しかもその達成がすげえ地味でぬるっと達成しちゃうみたいな。
遠いな。
もう遠い遠い。
遠いね。
名前も出ないんだ。
そっか。
もう顔ちょっと、声ちょっとと。
じゃあね、エキストラじゃないけど。
ほぼほぼエキストラ。気にも留めない。
まあでもだから社長さんの引き立て役っていうことだもんね。そう
そうそう。今回は、ちょっとだけステップアップして、そこから。
ほう。
ピンの高木払いとして、
うん、高木払いっていう名前がね、まだ全然僕はピンとしてないんですけどでもね、世の中にこの名前がもう出た
んです。
ほぼだから初めてちゃんと自分の名前がこうバーンと出たっていうことになるわけでしょ。出
ました。もうあの、僕自身もびっくりしましたね、
うん、
正直もうカットとかされてても、もう不思議じゃないぐらいの感じだったから、うん、本当にたまたま、それもまあ本当偶然なんだけど、そのまあ、
運
でなぜ出ることになったの、うん、まあ、さっきの感じではもうものすごいサイコロ振って出た目が俺たちだったぐらいの、本当にそういう運で行ったんだけど、今回もう紛れもなく運です。
なんとどっちも運じゃねえか
よ、うん、運なんだ
けど結局運じゃねえ。
あの、俺たまたまですね、あの、ニャンコスターがあるんですよ。
もうね、わかるでしょ。わからない、わからなかった人もわかるし、
今すごい売れて
る。わかる人はよりわかってる。
そのニャンコスターの、あの、スーパーサンスケさんっていう人がいて、先輩で。
うん、
その人が、たまたまバイト先僕一緒。
そうね、
うん。で、ちょっとこう、いろいろ面倒を見てもらったりするっていう、ほんと偶然があり、したらサンスケさんがめちゃくちゃ売れて、めちゃくちゃ売れてる人と、たまたま、バイト先が一緒っていうことで今回ちょっとだけテレビ出る。もう本当に何にもね、やってないんで、活動というか、もうすごいテレビ出たくてさ、ね、もうネタを凝りに凝って、そんでもうオーディションにぶつけてボロクソ言われて、クソって気持ちでもう一回ネタ直して、またオーディション行って、それでもダメで何度もネタ直して、ネタ直して、店に行って、店に行って、ようやく認められて、やっと出れる深夜番組のネタ見せ、よろしくお願いします。だけど、俺は、バイト先の芸人の人がめちゃくちゃ売れたってだけで、ゴールデンのテレビ。もうこんなのね、あの、申し訳ない。 非常に、うん、
出方としては見てない人もたくさんいると思うから、うん、出方としてはどんな感じの 出方だったの結局。
いや、なんか、まあ、サンスケさんに
分かりやすくその例えば何秒出たとかそういう感じで言うとどんぐらい出たの。
30秒ぐらい。
お
ちょっと長い。
前回の5秒から比べるともうすごいじゃないですか。
前回よりもシンプルだけどね。前回は入り組んで入り組んで何個かクリアしてっていう俺らにたどり着いたけど、
今回は、ね、超シンプルですごい。ね、そのサンスケさんの、
そう、
その同じバイト先っていう、ね、
バイト先にいた芸人がめちゃくちゃ売れたっていう、うん、それ一歩、うん、もう本当にラッキーや何者でもなく、
どういう出方はどんな感じ
で話をしたとか、なんかあのなんかお金をサンスケさんがものすごいこう、うん、
取材としてはどういう取材をしてたの。
取材はね、あのサンスケさんが、うん、まあ、あのお金がもうものすごくないっていう状況、まあ、めちゃくちゃ売れてていろいろ仕事いっぱい入ったんだけど、うん、キングオブコントからだけどその期間バイトしてなくて、あの給料が全然入ってこない状態でテレビの仕事いっぱいしちゃってて、でそのテレビの仕事の給料払われるのが来月っていうので、その間の期間がもう地獄のように金がないっていう、
そっか、
その期間中にのエピソードで、あのバイトに先に来て普段どんなことをやってるのかみたいなので映った。
そこで高木が取材されたと。
取材
で、サンスケさんとじゃあ何同じ画面に収まって、でインタビューされたりして、
そうそう、
名前とか出たのちゃんと。
なんかテロップで高木払い24つ。
あ、もうちゃんと出たんだ。
ものすごい、なんか
すごいじゃん。
なんでなんかすげえハゲてたんだよ写真が。
ちょっと待ってよ、
すげえ ね気持ち悪かったんだよ、ね、
ちょっと待ってよ。桜井有吉の在夜会に出てね、感想が俺ハゲてたんだよねって、そんなやついないよ。
いや、すげえハゲてて
そこ
なんかまあ確かにもっとこうでも決めてくんのも変じゃん、ね、出ようとしてる感じ、なんかそういう今日取材が来るみたいなの分かってる感じ出ちゃうし、
確かにね、
まあ、自然で行こうと思ったら、もう最低最悪のハゲ方しててい
や、ちょっとさ、いや映像さっき見たけど、うん、なんなら普段よりひどかった
ね。なんであんなハゲてんの、あ
れ普段よりハゲてたよ。
なんでハゲてんの、
あんな普段ハゲてるとは思う、あんまり思わないんだけど、なんでさ今こうやってラジオ練習帳録音している時よりもズボラだったの、うん、全然俺分かんないんだよね。なんで映像ないメディアに出る時よりも映像のあるゴールデン番組の取材の時の方がズボラでガサツなのかが俺は全く分からない。
ハゲ方してね、
今のその姿で出た方がいい、絶対よかった。
まだ今の状態の状態の仕上がりはいい、
普通ちゃんとした普通 の大人としての格好してるから、ね、
なんであんなさ、
まただからあれだね、運使い果たしちゃったんだろうね。
もうそこで
手前で
落ちて
そうそう寸前で
寸前でダメだった。
取材が来ました、はい来ました、でもうそこでもう空だったんです。
空だったんだ、
運の在庫が空になって、
そう
もう全部の運がストーンと落ちて、もう前髪の分け方もの運もなかったんだよ。前髪の分け方の運もなければ、そのちょっと静電気でボワッとしちゃった運もなかったし、もうなんならそのハスに構える、その構えたの方向がそのちょっとハスに構えすぎて、ハスに構えすぎて、その何 M 字の M のその端っこのところがこう目立つように立っちゃった運もなかった。
同時に不幸がこう一
気にガーッと来ちゃったから
本当になんかね、まあまあいいんだけど、うん、あのすげえ気持ち悪いやっぱね絶妙だったわ。なんかそのスーパーサンスケさんって謎のまあ言ったら存在、急にバンって売れて、うん、でどんな
でみんな気になるわけ
で、そう人柄なんだ、どんな、うん、この人物像で、
そうだね、
周りにどんなやつがいるんだっつって、うん、紹介されて出てきたやつがめちゃくちゃハゲて気持ち悪いやつだなっていう感じはすごい出てた。ちゃんと、うん、ちゃんと気持ち悪かった。なんかしかもなんかお金をのなんか金貸し借りみたいな感じのやつで、なんか8000円の催促みたいなシーンで、なんかすげえ気持ち悪い言い方で、まだ8000円もらってないみたいな言い方、超気持ち悪い言い方してて、こんな気持ち悪い言い方してたんだろうって。
ちょっとね、
うん、
予想外ね、
予想外、
想定外のね、
うん、
感じになっちゃったんだね。
一番でもいい気持ち悪さが出てた。その
出てた。
謎のやつの、うん、その身近な人物として出てくるにはちょうどいい気持ち悪さ。
不気味さがね、
なんか
謎めいた感じが出た。
謎めいた感じがま
だ。あ、なら
ね。そこがね、そこがかかってね、使ってもらえたのかなって、ポジティブみたいな。同時にやってる。3本同時。
そう。
3本同時。
そう。
3本同時。
そう。
3本同時。
そう。
3本。
やっぱ今ね、3本やった、3本やった。嘘記号フィーリングシーズン。
はい。
こちらどんなコーナーでしょうか。
こちらはですね、嘘のね、うん、まあ記号を用いて季節を感じさせてほしいという、うん、こちらまあ五七五だったり何でもいいんですけど、うん、そういう文章を送ってもらうということで、うん、まあ一応テーマございまして、はい、その嘘記号であるテーマが今回スリッパ。
季節は
まあ秋。
うん、
まあ要は全然嘘とね、嘘だけどね、スリッパとアッキーは関係ないけど、でもそのスリッパをまあもう仮に秋の季語としても用いて秋を感じさせる文章を送ってくれっていうことなんだけど、
はい、
まあ俺はこんな嘘記号じゃなくてフィーリングシーズンだけでもいいと思ってる
ライトまだこの議論引きずってたの、ね、じゃあ早速
5つ目、はい、
お願いします。
はい、ラジオネーム小梅さんですね。スリッパで叩く背中はもみじ色。
うん、
思ったよりすごいのが来た。なんかいいのが来たんだよ、なんか。
パンパンっつってね。おぉ、秋だなって。
いや、これかなりなんか芸術点が高い、こういうのが欲しかったっていうのが来たね。
来ましたか？
めちゃくちゃ趣旨に沿ってますね。うん、素晴らしい。
すごいですね。だからもうあれでしょ？昔のアディダスのマークみたいに、その、2、3発連続でもうパンパンパンみたいな。
イメージできるもんね。
したらもう、あっつってね。あ、綺麗な、もみじが。
もみじの。もみじって言うしね、なんかね。手で
立つ。そう、言うね。言う。
なんだあれ。ダメだよな。
急にどうしたんだよ。なんだそれ。何、ダメだよなって、なんと漠然と的なは何
に
それ。
養成所のね、頃にね、
うん、
ものすごいこう、見た感じすごいまあ、いじられたら、面白くなりそうだなっていう感じのやつ。
うん、
言ったらもう、バーっと人が、10人ぐらい並んでる中にそいついたら一発でいじるだろうなっていう、なんかあったら振るだろうなみたいな見た目のやつなんだけど、気質が全然そっち側じゃなくてみんなで罰ゲームを言葉遊びみたいなのして、うん、ミスったら罰ゲームみたいな感じで、で5人ぐらいいて、
うん、
でやって、でまあそいつもいたの、
うん、
そのいじったら面白そうなやつで、みんなね、そいつがミスって、
うん、
罰ゲームやられて、苦しいっていうのが、まあ、お笑い的にはいいだろうなって思ってて。
理想的な展開だね。
そうそうそう。だからちょっとこうね、ゲームやりながら、みんなこう、指さした人が何かやる。で、別の人を刺す。で、またやって刺すみたいなゲームだったんだけど、結構そいつを集中的に刺すみたいな時間があった。うん、ね、まあまあ、それは、まあある話じゃん。で、そいつも、
うん、
プロレスじゃないけど、わざとまあミスるなりして、まあ、美味しい方。
だって遊びだもんね、これね。
そうそう、みたいな、まあ遊びが、
うん、
まあ授業の中であった。
うん、
そう、授業の中なんで、しかも、うんうん。だからみんなバーって見てて、うん、じゃあ、この5人でやります、つってやってる状況だったから、うん、もう、みんなもうお約束じゃないけど、そういう感じしてたんだけど、めちゃくちゃ、ゲーム、負けねえの、そいつ。普通なんか。
もう、意地でも
人より上手くなっちゃった。人よりにいっぱい刺されすぎて。
たくさんやってるからね。
意地でも負けねえっつって、最終的に、ああ、こいつかってやつが負けちゃったの、ミスって。うん、で、ああ、負けちゃったって、じゃあ罰ゲーム何にしようっつって、じゃあ、もみじだっつって、うん、そいつが出てきて、こう背中を向けた時に、クラスに結構100キロ以上のやつがいて、お相撲さんみたいなのがいたの。だから、そいつが、そいつに、もみじをバンってやって、完結かなって全員が思ったの。で、そいつももう振られるの分かってたから、うん、じゃあちょっとお願いしていいかって感じで、腰振ってあげた瞬間に、その、いじられのやつが前出てきて、思いっきりもみじをバンってやった時に、もう、目の前が歪んで全員の。お前出てきて、やる側かよお前っていう、気質がもう、気質で損してるやつが。強制上に、それで、もみじに、がすごい、いい思い出ないっていう話。
だって、自分の景色が歪んじゃったんだもんね。
景色が歪んじゃったんだ。
ってね。
あいつが出てきて、すげえ楽しそう
に。みんなのさ、みんなの顔が崩れる感じでしょ。そうそうそう。っていう。
裏切られたな、あれ。
怖いな、
まあ、怖いね。そこが変わってたらもっとそいつも
よかったな。怖いね。
まあまあ、そうですね。そんなの思い出しましたね。ちょっともみじって言われて。
スリッパ関係なかったけどね。
スリッパちょっと関係なかった。
もみじね。
もみじ。
はい。というわけで、続いてご紹介します。はい、ペンネーム。給食当番さん。
ありがとうございます。
嘘記号。晩春の便所でスリッパ、武者震い。
またちょっと、なんか晩春っていう言葉でも、持ってかれますね。
一気にね。
うん。
武者震い。だからまあ、トイレですからね。
やっぱ。
スリッパ履いて。トイレだからちょっと窓も開けたりしてるから。
あ、そうだね。
ちょっと隙間から入ってきたり、ちょっと寒いわけでね。やっぱトイレとかのところよりも。で、こうそこでちょっとブルッと来て、あ、秋だなっていう、秋の寒さみたいなのを感じるっていう、そこにスリッパもあるっていうね。
非常に。
確かに。スリッパってなかなかないけど、その場所にはあるね。
その便所と組み合わせたっていうのが点数高いね、うん。
その場面には確かにありますね。その便所のスリッパでもみじやられたら超最悪だね、だから。
いや、もうもみじの話したらまたあいつ思い出した。あいつが出てきたのが俺の頭の中でまたフラッシュバックしちゃうんだって。
別に俺あいつの話したくないんだけどな、別に。
あいつがもう本当にトラウマなんだよ、俺。
いや、もう俺にとっても
じゃあ。あの瞬間すごい最悪だったんだよ。
じゃあ、俺にとってもあいつは邪魔だわ、じゃあ。もう俺のした話しかできないもんだって。
すげえ楽しそうにこう出てきて。バンってやって、滑ったんだから
。あんたは受けてくれよ、
せめて。受けなかったんだから、罰ゲームが。
受けなかったんだ。
おとなしくその100キロ超えのやつが出たら間違いなく盛り上がったよ。
だから、お前がやるんかいの受けもなかったの。
なかったな。
あ、そう、なかったんだ。あ、それはちょっとね。そうですか。
はい、続いてですね、
はい。秋の夜長みたいな涼しい風が吹いちゃいましたね、今のね。
お、いいですね。
お、お、いやいや、全然よくね。全然うまくないよ、今の。もう。はい。というわけで、続いても、給食当番さん、
はい。はい、ありがとうございます。
もみじ狩り、スリッパ、卓球、温泉と。
いいですね。
だから、秋のちょっとした小旅行出かけたんでしょうね。うん、もみじ狩りの旅行に出かけて、まあ、夜は温泉に浸かった後、
そうだね、
スリッパで温泉卓球と。
いやー、楽しいってなるわけだよ、それで。
そうだよ。
で、こう、スリッパで、こう、パコパコ、
ね。やるわけね。
で、ちょっとその場のなんかこう、いいよね。明るいノリも伝わってくるよね。
な、伝わってきますね。
ラケットなくてもこれならできるぞ、つって。で、負けた方どうするって。
じゃあ、負けた方背中出して、パチンってやろうぜ。
やめろ思い出しちゃうから。
もう全部そいつに持ってかれてるじゃないか、
結果的に。あいつももう本当に燃やしちゃうんだって。
すごいな、そいつは。もう場を一気に持ってってんじゃないか。
もうあいつが出てきて。
この場にいない奴が一番話題になっちゃってんじゃないかよ。すごい迫力だな。すごい。給食当番さん、PS。
はい。
はいはいはい、先週ですかね、先々週の話題のついてちょっとね、補足を送ってくださってるんですけど。
いや、嬉しいですね、こういうの。
PS。
はい。
横浜の師匠。だから、横浜のね、うん、ロゴってあったっけって話をちょっとしたんですけど。
ああ、
うん、なんかそのひし形の、
うん、
なんか、なんだろう、知恵の輪みたいな、組み合った感じのロゴあるじゃん。
うん、
あれの話をしたんですけどね。はい、ちょっと、横浜にお住まいじゃない方、絶対馴染みがないと思うんで、ちょっとググってもらってほしいんですけど、うんね、横浜の師匠、正確には気象は、
はい、
浜をモチーフにしたんですよ。横浜っ子なら知ってるみたいですけれど、
なるほど、ね、
僕は中学まで藤沢市に住んでたんですけど、はい、この話は有名でした。
浜をモチーフにしている。
浜って何？浜をモチーフ？浜をモチーフ？あ、カタカナってこと？
え、そういうこと？
浜ってさ。上、上下にさ、縦書きでさ、はーまってさ、これ
そういうこと？
これが横浜の、これって言ってお前ラジオだぞ。
ああ。
今手元に、
そう、そういうことなの？
書くものある人なら、ちょっとやってほしいんですけど、縦書きで、はまって、カタカナではまって書いて、
うんうんうん、
歯は、こう、末広がりにこう、広げた感じで、だから、直線でね、全部直線で、はーまって書いて、まは、下は飛び出さずに、まあ、逆三角形みたいなの 書くと、ちょうどひし形になると思うんですけど、そうすると、確かに見覚えのある、その横浜の気象に近い形にはなるんですよ。え、でもこれ俺知らないよ。
え？
俺、生まれも育ちも横浜だけど、この話は聞いたことないけどね。うん、
ちょっと、待って、ちょっと、調べていい？ちょっと。
もう目の前のパーソナリティの方が、
横浜。
つい先日、運が尽きてしまった。
運が尽きたもん。
前髪の運すら尽きてしまった。高木払いさんが、今、調べてくれてますけど、これほん、あ、ほん、そういう
こと。あ、
ほんとだ。何が、え、何
浜の2文字をデザインしたものが採用されましたって。
そうなんだ。いや、あの、
ああ、でも言われてみたら、
ちょっと、
これ。
そう見して。あ、ああ、やっぱそうなんだ。あ、そっか、そういうことか。
すごいな。なんか、いいね、カタカナって。
実はね、あの、このメールをいただいてから、すごく考えてたんですけど、
はい、
浜をモチーフにしたんですよっていう、表現で、ちょっとよくわからなくて、
うん、はいはい、
でも、ここで調べちゃうよりは、ちょっと、本番でね、高木にも聞いてみようと思って、うん、
あ、なるほど。
あの、取っといたっていうか、あの、調べずにいたんだけど、まあまあ、
はいはい、
今、喋りながら、あれだ、名探偵コナン的なやつだと思って、金田一少年的なやつかと思って。
調べた。
うん。
いや、本当に。
そういうことですね。
なるほど。
ありがとうございます。ね、藤沢にお住まいの方がしてて、なんで横浜育ちの俺が知らないんだっていうね。こういう風に補足していただけると大変ありがたいですね。
ちょっとこう、ラジオっぽいなって。
やめなさい。恥ずかしいからやめなさい。
でも、全然こういう、なんでも本当お便りは常に。
いや、本当そうですよ。
来て、読んで、もう読みますよ。
もう、お互いに、こう、やりとりをするっていうのがやっぱりラジオなので、
はい、
そういうのも含めて、練習ですから、すぐ思いついたらね、何でも送ってください。
はい、
というわけで、
はい、
嘘記号フィーリングシーズンでしたけども、
はい、
次回からのお題が変わりますので、
次回、はい、そうです。
ちょっと、高木さん、高木払いさんお願いします。
じゃあまあ、実はですね、もう次回から季節ももう、秋から、冬に変えて、季語は、ペンです。無限大の可能性を秘めてるからね、ペンは。
いやー、まあ。みんな全員使ってるからね、
うん。
うん。
ただ、なんかこう、ペンチとか、そういうなんか、ペンっていう2文字が入ってれば OK っていうのではないですからね。
ああ、そういうこと、
はい、
あの、その、だからちょっとひねって、
そう。
ペンが入ってるからペンチでいいんじゃないのみたいな。
そう。
それはダメですよ。
ワッペンとか。
おー、
はい、そういうのは絶対読まないということをしますので。
なんかすごい厳しいな。なんだそれ。
ペンでもね。
え、
お尻ペンペンとかもダメです。
え、じゃあ背中ペンペンもダメですか？
いや、もうダメです。
それは二重の意味でダメですね。それは。それは二重の意味でダメです、ね。
もうあいつが、もう次あいつを出したのが喋んないです。もう。
あ、ちょっとごめんなさい、じゃあ。
降ります。
あ、やばい。
ラジオ練習中降ります。
あいつなんてことしてくれたんだよ、本当によ。めんどくさいわ。
あいつのもみじをもう。
めんどくさいルールができちゃったよ。
あいつのもみじちょっともう思い出す。もうダメだ。
なんか急にルール厳格になったね、その、あの、ワッペンとか絶対ダメですから、みたいな。そんなコーナーだったかどうかちょっとわかんない。どうすんの？そのメールどうするの？そのメールどうする？もし来たら。
いや、そのメール来たら、送り返します。
まさかのね、メールなのにね、送り返される、ね。
送り返します。
ということでね、
はい、
ということらしいですので、あの、審査委員長の高木払いさんのお眼鏡にかなうような、嘘記号フィーリングシーズン、ぜひともご投稿、
はい、お願いします。
締め切りは12月の1日金曜日まで、
はい、
1日の金曜日、ちょっとね、間が来ますけども、それまでにたくさん送ってください。
はい、
よろしくお願いします。多くなってきてるわけ。
お願いします。
お願いします。どうも皆様、小玉です。
高木払いです。
以上、練習場です。というわけでね、
はい、
今週そろそろ終わりですけども、
はい、
メールアドレスお願いします。
メールアドレスが、高木こだま @gmail.com、高木こだま @gmail.com です。こちらね、ツイッターとかでね、見てもらえると、
はい、
随時、情報が出ていると思いますので、そちらからでも、ぜひメールを送ってください。
よろしくお願いします。
ちょっと今週ね、 こだまのラジオの話がちょっと聞けなかったので、
ええ、
まさかの俺が、うん、その年始のちょっとテレビ出た話もしてしまうという2本立てで送ってしまったからね、ずれたね、1個ね、1個多く話したから俺が、
ストックがねあったからね、ところてん方式に僕がギュッと
押し出され
されるっていうね、
次週ね、
次週じゃちょっとね、はい、もう、はい、何ですかね、あとはね、もう伝え忘れたことないですかね、
はい、もう、はい、終わりです
じゃあもうそれだと世の中が終わりみたいななっちゃうんで、はい、
またじゃあ
終わったのはだから高木さんのそのイメージがどう今後どうかっていうところはちょっとあれですよね、まあ、気になるところだけどね、
まあもうちょいね髪の毛はねやっぱそこまでハゲったらダメだよね、やっぱね、
ハゲに終わりを終止符を打ってほしいですね、
ハゲに終止符、
はい、というわけで、
はい、ちなみにこのハゲてる画像はね、うん、僕がツイッターで上げてるのであ
、じゃあもうぜひともチェックしてください、じゃあ、ね、
チェックすればもう、
うん、わかりやすいね、
もうわかりますので、うん、そこだけ、
はい、じゃあお願いします、はい、それでは皆さん来週までさようなら、
はい、さようなら。